はい、
まあ最近本当にねこの話題ばかりですけども、まあ本当にね、まあね、まあ皆さんお分かりの通りですね。いやー、まあこれ、まあ今更僕のこと話すことじゃないけども、なんだろうな、やっぱしこうお金ってやっぱしこう人の人生を狂わせるというかね、人にもでもさ、まあお金を持ちすぎてもやっぱし良くないと思いますよね。稼ぐ、確かに大谷さんすごいしね、すごい僕も大好きだし、なんかこれを見てさ、例えば X とかでよく言ってるのがさ、なんか大谷選手がさ、お金無頓着で、なんか引き出せんで、なんかそういうこと言ってる輩がいてですね、お前らどんだけ大谷選手になんか、こう、何、その何、日本人としての、こうなんか凄さを、なんか何、というか感動とかさ、そういうことをさ、いただいているのというふうに思うんですよね。だから、その、お金、確かに今回はお金が絡んで、すごく残念な結果になってですね、もしかしたら大谷選手自身をさ、なんか罪に問われるかもしれないと思うけども、多分、そのお金の力でなんとかこう、なんか解決できると思うし、で、だから、要はさ、その、なんつうのかな、その、何、そのお金を、僕はお金は好きだしね、別に稼ぎたいし、やっぱし、まあそのお金に今困ってるわけじゃないしね、なんだけども、その例えば稼いだ時に、例えばまあ僕も過去自己破産をやっていたんですね。やっていた時になぜじゃあ自己破産になったかというと、やっぱしね、この通訳の方の気持ちがちょっとわかるんですよ。今日は麻痺しちゃうというか、要は家を買って支払い不能になって僕は自己破産しているんだけども、家を買うときって本当にね、その例えばね、オプションでカーテンをつけるとか、ちょっといいそのキッチンするとか、5万10万上がってくるんですよね。でもどんどんその何千万っていうお金が最初にボンと提示されてるんで、なんかそのうちに麻痺してくるんですよ。で、そうすると、いざこう、ローン支払いが始まった時に、どんどんそれがね、実感してくるんですね。実感してきて、どんどん怖くなるんですよ。要は、支払えなくなるんじゃないかという、その不安感。で、とうとう僕は支払い不能になってしまって、なぜ支払い不能になってしまったかというと、まあ、当時、マクドナルドはその、すごく業績がね、落ちちゃったんですよ。要は、青いナゲット事件とかあってですね。そしてフランチャイズ事故になって、ドンと給料が落ちたんですね。で、そうすると、もう、その、要は、その審査時に通っていた、給料額が減っちゃったんで、そうすると、銀行はもう貸してるんで、いいんだけども、その当時僕にはもうだんだんこう、支払い能力がなくなってきてしまって、だんだんこう、怖くなってくるんですね。で、そうするとやっぱしこう、なんか、変にこう、すごくね、自分の気持ちがなんかこう、何かな、追い詰められるというか、それの、もうこういう犯罪に走ってしまう。さ、ダメかもしんないけどね。だから、結局だ、この、ね、出役の方もね、こういう風に走ったったけども、ちょっと僕気持ちはわかるんですよね。で、だって、もちろん犯罪だから、ダメだけども、気持ちはわかる。そう、だから、別に、この人をちゃんと罪に、ね、多分、負うしね、まあ、立件されるしね、もちろんね、まあ、それでもしょうがないけども、ただ、その人を、その、なんていうのかな、たまたま、こう、大谷翔平さんの、通訳をやっていてですね、こういう風になっちゃったんで、まあこれは本当にもう、なんか責めようがないというか、なんか、で本人も多分ね、もうね、 なんかすごくね、なんかもうなんかどうしようもなかったと思うんですよ。なんかこうなんかで、うん、でそうだからね、こういう時に気持ちってね、本当人間ってね、いざこうお金のことに関して追い詰められるとね、なんかもう開き直っちゃうんですよ結構。うん、でなんかこれ本人ももう悪いことはしてると思っていても、やっぱしどんどんこう使い込んじゃってるうちに、いつバレるかバレるかっていうのをね、本当にもうドキドキしてたと思うし、でとうとうバレてしまってね、うん、ほんで立件されたと。逆にほっとしてるかもしれないし、わかんないけどね、うん、まあ本当にわかんない。でも別に僕はその罪を別に許してるわけじゃないですよ。うん、でだからそのでも僕は思うのは、なんかやっぱしこの方もお金に対する失敗をしなかったんですよね、多分ね。うん、でだからね、非常にこうなんか微妙というか、その野球選手の年俸ってね、すごく高いし、日本人の野球選手も例えば、現役の時は、ね、すごくもらっていたのに、やっぱし現役のね寿命ってさ、やっぱしせいぜい20年。うん。例えば18歳でプロに入ったとしてもね、そこで一軍に活躍できる時間ってもう限られてるし、なおさらその現役いられる時間ってね、やっぱし限られてるから、やっぱしその中で多くのプロ野球選手が、やっぱし普通の社会人生活でもらうのって結構大変だそうです。うん。その、収入のギャップと今までこう、チヤホヤされたっていう、そのプライドは、拭いきれない人が多く、だからまあだからね、その要はこの辺のこのお金のこうマジックというか、人間のこうなんかその何、うん、お金が全てとは言えないけども、お金が大切だけども、やっぱしこのなんだろうな、非常にこうなんかその僕は考えてます、ずっと考えていて、なんか非常にこうなんかその確かに罪は悪いし、やってしまったことはとても悪いことかもしんないけども、かといってじゃあそれで大谷翔平さんになんかお金の管理能力がないとか、例えばその通訳の水原さんにまあなんかその罪以上の言葉を浴びせるというのは、とても僕はなんか理にかなってないというか、なんかうん、こんだけ今までこう散々大谷選手になんかね、僕たちは元気とかもらってたはずなんで、だからそれはもうちゃんと受け取った上で判断した方が僕はいいと思う。なんかね、だから なんかこう世知辛い世の中というか、なんかね、なんか世知辛いというか、なんでしょうね。だから非常にこう僕的にはまあ自己破産の時さえ思ったけども、その一変して周りの態度がやっぱり変わるんですよね。うん、銀行の態度も変わったし、もちろんね、うん、あれはびっくりしましたね。まあでもちゃんと僕は自分でまあちゃんと清算してね、まあ本当に自己破産した時なんか本当にあんなもんやっちゃいけないですよ。こんなもんね、誰でも通るとか言ってますけども、通りませんからね、もう自己破産なんて。うん、ぶっちゃけめちゃくちゃ手続き大変だし、めちゃくちゃ大変ですよ。僕もほんと日々ね、なんかすごくプレッシャーですよね。うん。うん。だから、そういうプレッシャーを経験してるからこそ、なんか、こう変に、こうなんか、今回のことで、なんかマスコミとか、その、お二人のね、もう、こととかもう言わない方がいいし、あとはもう、せっかくさ、結婚もされてさ、なんか、新しい通訳の方も見つかったんで、まあ、これ以上で、ね、なんやかんや、こう、YouTube でもさ、上がってるけども、もう、なんやかんや言う必要もないでしょ。うん、もう、しょうがないですよ。うん、と思うので、うん、ぜひ、なんか、なんか、うん、ぜひね、もう、本当に、皆さん、お金に対してはですね、本当にもう、まあ、お金を持ちすぎた時のことを、お別し考えておいた方が僕はいいと思いました。うん。はい、以上です。